もう一度 MSRE 第89回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ行きましょう。
はいはい、お願いします。
はい、じゃあ早速コンペに入ります。まず前回の振り返りからですね。前回はマルチパクソスについて話しました。はい、もう記憶が曖昧かもしれませんが、話をざっくり言うと、もともとパクソスというものがありましたよね。何か一つの値を合意するというもの、
うん、
でそこではプロポーザーとリ、アクセプターっていうのがあって、プリペアとかプロミスっていう約束ごと準備のフェーズがあって、でそこのステップを踏むことでようやく合意に至れるっていうのがあったんですけど、まあ、その合意をたくさんやらなきゃいけないワークロードの時にどうやったらいいかっていうところで、パフォーマンスと効率性の両方を改善しようということで、マルチパクソスというのが出ました。 23.4.1 でそこの話をしました。でマルチパクソスっていうのは、その今もともとあったパクソスプロトコルを複数実行しようという話ですね。
はい、
で複数実行するときにもともと値を提案するの、プロセス、これをプロポーザーって言ってたわけなんですけど、これが複数パクソスを実行するときにいろんなプロポーザーがいるとですね、毎回アクセプトをするためにプリペアをしないといけないんですよね。
うんうん、
でプリペアプロミスフェーズっていうのをやって毎回値をセットしなきゃいけないわけなんですけど、毎回その準備作業とかをやってたらキリがないというか、ものすごいたくさん時間かかってしまうということで、強烈なリーダープロセスを使うというのがマルチパクソスのポイントでした。
はい、
強烈なリーダープロセスっていうのは、まあ、この人がずっとプロポーザーやりますよっていうのを決めちゃうっていうことですね。
うんうんうん、
はい、でそのリーダーを、一定期間、リースという言葉を確か使ってたと思うんですが、はい、
そうですね。
はい、その一定期間リーダーを定めた場合には、リーダーが変わらない、あ、ごめんなさい、プロポーザーですね。リーダーというロールでプロポーザーを固定した時にはプロポーザーが変わりませんので、うんうん、前半に準備をするフェーズっていうのをショートカットして、どんどんどんどん値の合意を進めることができると。
うん、
で結局その準備の、なんでしょう、ネットワークのやり取りも少ないので、ネットワークのパフォーマンスも上がると、
うん、
いうことで、マルチパクソスっていうのはリーダーをきちんと選出した上で固定的にリーダーを設定することで複数のパクソスが実行できるということで、素晴らしいねということになっていた。
はい
はい、というわけで、これ何の話をもともとしたかったかというと、分散合意のパフォーマンスの問題に着目してそれを解消したいっていうところの一例ですね、うん、これがね。
はい、
はい、だからたくさんパクソスを掴んでればたくさん、合意をしなきゃいけないから、まあ、今言ったリーダープロセスの工夫をすることで、準備のフェーズがカットできるような仕組みとかっていうのはあるよっていうので、うん、マルチパクソスの説明をしました。
はい
はい、でこの後も、分散合意をやったら分かるけれども、はい、こんなに大変パフォーマンスが悪くなりそうになるから工夫するんだよって話が続きます。
はい、
はい、マルチパクソスは素晴らしかったねということで、次、今日は 23.4.2 読み取り負荷が大きいワークロードのスケーリングに入っていきます。
はい、
この1個前、前回話したのは何かっていうと、合意のところのパフォーマンスの話してましたよね。
はいはい、そうですね。
なんですけど、今回はその合意が終わった後、今どういう状況かを読み取らないとまずいわけなんですよ。はい、まあ、今分散システムってどんな状況かっていうと、どんどんどんどん値を変えていって、変えた先でもユーザーがきちんとデータの読み取りができるっていうのを満たさないといけないわけなんですけど、はい、読み取れなければユーザーに価値が届けられないわけですから、
うん、
はい、読み取りっていうのは非常に重要だし、ウェブサービスを運用している方だったら分かると思うんですけど、書き込みよりも読み取りの方が多いサービスの方が比較的一般的ですよね。
うん、そうですね。
うん、なので読み取り負荷っていうのは非常に重要な課題になってきます。
うん、はい、
はい、で1行目からいきますが、多くのワークロードは読み取りの負荷が大きいことから、読み取り負荷のワークロードをスケールさせることが重要になることがよくあります。はい、はい、今言った通りですね。で複製されたデータストアは複数箇所でデータが利用できるというメリットがあります。
うん、
最高ですね。
うんうんうん、
はい、特に地理冗長している Google においては、アメリカでも日本でも、 ね、複数箇所でデータが利用できると、その分だけユーザーに距離が近いわけなんで、
うん、
最高なんですけど、強い一貫性が全ての読み取りに対して求められていないのであれば、データはどのレプリカからも読み取れるということです、うん、ということを言っていて、レプリカから読み取りを行う手段は Google のフォトンにあるようなある種のアプリケーションでうまくいきますと、はい、でフォトンは分散合意を使って複数のパイプラインの処理を強調させており、確実に一貫性を保たなければならない状態を変更するにはアトミックなコンペア&セット操作を使用しますと。まあ、ちょっとわけわかんないと思うんですが進めちゃいますね。ただし読み取りの処理は、はい、どのレプリカでも行うことができます。これはデータが古かった場合に処理は余分に必要になりますが、不正確な結果が得られてしまうというわけではないためです。このそのトレードオフには価値があると言えるでしょう。読まれているデータが最新のものであり、あ、ごめんなさい、ここまでにしましょう。はい、
はい、
で、もともと言いたいのは、分散合意システムで複製されたデータストアを使っているのであれば複数の場所から読み取れるよねっていう話、
うん、
うんで複数のデータから読み取るって場合は、複数箇所であってもデータが一貫している必要があるよねっていう話をしてますね。
う
ん、はい、
そうですね、
ここまでは分かる、はい、
分かる。
でその後に一貫性を保つにはどうするといいかっていう話をしていて、うん、はい、でアトミックっていう言葉、これは何回もこの本では出てきてるんですけど、今一度確認すると割り込みができないような操作を指しますね、はいはい、不可分性という言葉ですけれども、う
ん、はいはい、
なので読み取りをしてる最中に値とかが変わったりしては、ま、もう一貫性が保たれないわけですよね、
はい
はい、なので安全にデータを更新するような仕組みとかっていうのが Google のフォトンでは組まれているという話ですね、
うん、
はい、で読み取りの処理っていうのは、どのレプリカでも どのレプリカでも行うことができて、古かった場合に不正確な結果が得られてしまうわけではないって言ってるのは、おそらく古い場合には処理が余分に必要と言っているので、はい、古いかどうかを確認してそれをアップデートするような仕組みがあるんじゃないかなというふうに思ってますね。
あ、なるほどね、
はい、まあ、ただその場合って時間がかかっちゃうっていう話なので、まあ、一貫性を保つっていうのは、うん、レイテンシーとのトレードオフがあるっていう話ですね、
うんうんうん、
なので、一貫性を厳密に保とうとすると読み取りの時間はかかってしまうことがある。なぜなら古かった場合に新しく更新をするっていう処理が途中で挟んだりするからですね、
はい
はい、で一貫性が緩いと早くリードができるんだけれども、確認項目も少ないんでリードができるんだけれども、うんうん、もしかしたらデータが古い場合があるっていうこの難しい問題ですね、
うんうんうん、
はい、まあ、ここをトレードオフ関係と言っているんだと思います。はい、で読まれているデータが最新のものであり、読み取り処理以前に行われた変更と一貫していることを保証するためには以下のいずれかが必要になります。はい、というわけで、まあ、読むんであれば最新だったりしてほしいし、変更が一貫しててほしいわけなんですが、それをやるためにやんなきゃいけないこと3つあって、1つあごめんなさい3つある中の1つをいずれかやんなきゃいけなくて、1つ目が実行しているのが読み取りのみの合意処理であること。
うん、うん、
それは書き込まれなければ一貫しますよねっていう。
うんうんうん、そうですね。
はい、2つ目が最新であることが保証されているレプリカからデータが読み取られていること。まあそれも都合のいい話ですがそうですよね、
うんうん、
はい。安定したリーダープロセスを使うシステムでは、リーダーがこの保証を行えます。クオーラムのリースを使うこと。これちょっと難しい、うん、この場合システム中の全データもしくは一部のデータに対するリースがいくつかのレプリカに許可され、書き込みのパフォーマンスを多少犠牲にすることで強い一貫性を持つローカルな読み取りが可能になります。この手法については後ほどセクションで述べますと、うん、これが難しい、一貫性を保ちながらデータが最新であることを保証するための3つの方法で、結構3つとも大味で、はい、1つ目が書き込まなきゃいいじゃんっていう話ですね。それはなぜなら最新は全て最新というか、もう更新されることがないので一生最新ですよね。
はい、
で2つ目言ってるのは、最新であることが保証されているレプリカからデータを読み取る。常にこれは読み取る直前の段階で最新だというのが分かっているような状況ですね。
うんうんうん、
はい、それであればどこからどう読み取っていただいても最新なのでっていうのが答えられるってことです、はい、うん、でこれの管理はリーダーがやる、つまりリーダーが最新の値を、更新したノードを管理してそれを返すとかっていう処理になるのかなという気がしますね。うん、ここ分かりますかね、大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です、
はい、最新のデータを持ってるレプリカセットから読めばいいじゃんという話ですね、
うん、
で3つ目言ってるのはデータとかの単位でリースをする。でこのリースって言ってるのはクオラムのリースって言ってその更新を一旦この期間はされないっていう前提を置くっていうことです、
はいはいはい、
そうすると、その期間はそのデータが最新であることは保証されますよね。
うんうんうん、
はい、なのでそういった仕組みがあれば一貫性保てるでしょうという話。ただこれにはデメリットがあって書き込みのパフォーマンスが犠牲になりますよね。
うん、そうですよね。
そのデータを書き込もうとした時にいやごめん3秒リース期間持ってるから3秒だけ書き込み待ってもらえる、はい、みたいな話になってしまう、はい、なのでこれはトレードオフ、先ほど例に挙げたトレードオフとは多分ここを言いたくて、
はい、
表現したんだと思うんですけども、う、まあ、そういった手法もあるよということですね。
なるほど。
で Google の、この SRE 本ではこのクオラムのリースという手法を、
はい、
説明していきます、
はい、
というわけで 23.4.3 にいきます、
はい
はい、クオラムのリースです、はい、クオラムのリースは近年に開発された分散合意のパフォーマンスの最適化の手法で読み取り操作のレイテンシーの低減とスループットの向上を目的としています。というわけでなんか結構新しい目のやつってことですかね、うん、
はい、
まあ、この本自体がもう古いんであれなんですけど、すで、うんうん、はい、に触れた通り旧来のパクソスやその他の多くの分散合意プロトコルでは強い一貫性を持つ読み取り操作、すなわち状態の最新のビューを返すことが保証されている読み取り操作を行うためにはレプリカの過半数から読み取りを行う分散合意を処理を行うか、直近のすべての変更操作を見ていることが保証された安定したリーダーレプリカが必要になります。ここまで復習になってるんですが、思い出せますかね。
うん
うん、パクソスが分散合意を完了できるのは、
はい、
クオラムといって、過半数のノードに対して書き込みができれば OK でしたね。
はい、そうですね。
はい、過半数以外の値の保証はないと、
うん、
いうことなんで、じゃあその過半数から読み取れば大丈夫ですよねっていうのが、前半言ってること、
うん、
で後半言ってるのは、直近の全ての変更操作を見ているリーダーレプリカっていうのがあれば、
うん、
それも一貫性を保って読み取りができるよねっていうことを言っています、う
ん、はい、
はい、で多くのシステムでは読み取り操作は書き込み操作に比べてはるかに多いので、
うん、
分散処理もしくは単一のレプリカへの依存はレイテンシーやスループットを悪化させますと言っています、うんうんうん、確かにそう
ですね。まあまあそうですね。うん、
はい。なので、過半数といっても、
うん、
まあ、いくつかのレプリカに依存してますし、うん、後者でいう、その、すべての操作を見ているリーダーレプリカに依存してしまっては、
うん、
そのリーダーレプリカに何か問題があったときに、急激にスループットとかレイテンシーが落ちるわけです。
うんうんうん、
はい、まず、脆弱な仕組みになっちゃってますよねということで。そこでクオラムリースですという話です、うん、クオラムリースは複製されたデータストアの状態の一部分に関する読み取りリースをレプリカのクオラムに対してただ許可するだけのものです、
うん
うん、このリースは特定の期間に限られます。リースの対象になっているデータの状態を変更する操作は全てリードクオラム内の全レプリカから承諾を得なければいけません。これらのレプリカの中で利用できなくなったものがあればリース期限が来るまでデータの変更はできなくなります。
なるほどね。
クオラムリースは読み取りの負荷が大きいワークロードを持ち、その読み取りの対象となる特定データが単一な地理的なリージョンに集中している場合に特に有効ですと言っています。なんかこれすごいですよね。
確かに
そのデータに対してリースをする、うん、要するになんか変更しないようにリースをするっていう話で、 データに対して6、まあ、言ったら6がかかるわけなんですけど、はい、クオラムリースって言ってるののクオラムっていうのは何を指してるかっていうと、その過半数のリード対象になるレプリカから承諾を得なければいけない仕組みになってるからだと思うんですよ、
うんうん
うん、でもリリース対象となってるデータを承諾が得られれば変更はできるというこの柔軟性素晴らしいですね、
うん
うん、だ基本的には、はい、クオラムリリースが行われてるデータに対しては何も気にせず最新だと思って読み込めるんですよ、はい、
うん、
もうそこの観点でいうとパフォーマンスは最高ですよね。
確かに、
もし一貫性が保っててるかどうか分かんない場合って、これが最新ですかっていう問い合わせをして最新ですって帰ってきてようやくデータが読み取れるみたいなことが起きるので、それに比べたらだいぶいいって感じですね、うん、
最初の応答がない分ね、いいってことでね、
はい、うん、ですです。なんか理解できましたね。
理解できた、うん、
いやこれ素晴らしいんですよね。だからなんか普通に考えたら、
うん、
その最新のレプリカから読み取るように考えたりっていう、
はい、
そのプロセス、存在するプロセス単位で保証をしようと思ったりすると思うんですよ。なぜなら壊れる、なんだろうな、
うん、
障害点になるのは結構プロセスごとだったりするとは思うので、
はい
はい、でそのプロセスごとである、プロセスが壊れたのであれば別のプロセスに置き換えて過半数を超えない範囲で対障害性もあると思うので、
うん、
なんか最新のレプリカを保証したくなると思うんですけど、うん、いやいやそうじゃなくて各プロセスに依存しない全部共通のデータに対してちゃんとロックかけようよっていう話ですよね、
うんうんうん、
次はあんまり今の話と関係がないんですけれども、
うん、
23.4.4 分散合意のパフォーマンスとネットワークのレイテンシーという話です、はいはい、この Google ぐらい大規模だとネットワークのコネクション確率が死ぬほどオーバーヘッドになってしまって問題になるシリーズのやつです、
ね、はいはいはい、
前もありましたね、
ありましたね、
うん、コネクション確率をやってしまうともうそれで手一杯になって障害が起きてしまうっていう、うん、確かロードバランシングの話の時にあったと思うんですが、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、それに似たような話ですね、
はい
はい、分散合意において状態の変更をコミットする際に合意システムは2つの大きな物理的制約に直面します。1つはネットワークのラウンドトリップタイム、これはパケットを送信して、うん、その送信が、対象から返ってくるまでの時間の話です。ラウンドトリップタイムっていうの
は、はい、
でもう一つは永続化ストレージへのデータの書き込みにかかる時間です、はい、
うん、
で後者については後ほど取り上げますということで、ここ今回はネットワークの話をいっぱいしますよという話です、ね、
はい、
はい、でネットワークのラウンドトリップタイムは送信元と送信先の場所によって大きく変動します。物理的な距離が重要になりますと。で例えばアメリカ国内での典型的なラウンドトリップタイムは45ミリですが、ニューヨークからロンドンなのであれば70ミリかかるよと、はい、なので地理的なものに大きく左右されて、遠ければ遠いほどラウンドトリップタイムは長くなってしまう、
うん、
でローカルエリアネットワーク上で動作する合意システムのパフォーマンスは、多くの伝統的なデータベースシステムがレプリケーションで使用している非同期のリーダーフォロワーレプリケーションシステムのパフォーマンスに匹敵します。これ分かりやすく書いてくれてはいるんですが、馴染みないのであればここは読み飛ばしちゃってもいいと思います、はい、あああれねってなる人と、
はい、
ん、なんだそれってなる人がいると思うので
、はい
はい、でしかし分散合意システムの可用性のメリットの大部分を享受するためにはレプリカ同士が別々の障害ドメインになるようにお互いに遠くなっている必要があります。そうなんですよね、これ矛盾があって、
はい、
パフォーマンス出したいなら近くに置けばいいじゃんって話があるんですけど、
はい、
いやその壊れてもきちんと動き続けるような仕組みを作りたくて分散合意やってるわけで、うん、
はい、
そうすると話す意味があるんですよね、
うんうんうん、
遠くにする意味があるんですよね、はい、なので障害対障害性を考えた時には遠くする必要があるっていう話があります、うん、はい、なので、まあ、ここには明確に書いてないですけど、なので分散システムを分散合意システムを考える上ではパフォーマンスもそこそこ保ちつつ冗長性を担保するために地理的にも離さないといけないっていう、うん、この ちょうどいい塩梅を探し続けないといけないんですよね。
はいはいはい、
はい、でここから TCP/IP は重たいよという話がずっと続きます。
うん、うん、
はい。TCP/IP っていうのは基本的にいろんなプロトコルでいろんなネットワーク通信で使われているプロトコルですね。これはご存知ですか、
ね、はい、
はい、多くの合意システムの通信プロトコルは TCP/IP ですと、
うん、
はい、で TCP/IP は接続指向でありメッセージを、FIFO、FIFO での順序保証に関して高い信頼性を提供します、うん、しかし新しい TCP/IP 接続をセットアップするにはデータの送受信に先立って3-way ハンドシェイクを行うだけのネットワークラウンドトリップが必要になります、うん、もうこの辺でもう専門用語がもう大変なことになってるわけなんですが、
はい
はい、TCP/IP というプロトコルを使って接続するときに3-way ハンドシェイクって言って、接続がネットワーク通信をやる前の準備に3ステップ必要なんですよね、
うんうんうん、
はい、でそれが大変だよねっていう話をしています、うん、はい、まあ、もちろんもっと簡単にネットワークの通信を行うための準備ができる、ごめんなさい説明が長かったですね、3-way も出ないで通信ができるようなプロトコルもあるので、
うんうんうん、
はい、そこからするとかなり冗長ですよねっていう話をしたいんだと思います、うん、
なるほどね、
はい、でさらに TCP/IP スロースタートにより上限に達するまで接続帯域は制限されますと、
うん、
初期の TCP/IP のウィンドサイズは4から15キロバイトですと。でこのスロースタートっていうのは何かっていうと、
はい、
TCP/IP のネットワークが確立されて通信をしていくんですけれども、うん、いきなり大きな通信をしてしまうと、うん、その、ネットワークの帯域が、うん、結構ギリギリなだった場合に、
うんうんうん、
その通信が発生することによって帯域全体に影響が及ぼされて、
うん、
ネットワーク通信の効率が悪くなる可能性っていうのがあるんですよ、ね、
あ、そっかそっか、
うん、なので徐々にネットワークの帯域を増やしていくっていうのは、うん、結構プラクティスとしては
なるほど、ね、
一般的にあって、それを TCP/IP スロースタートと言っております、う
ん、はい。
でこのスロースタートは合意のグループを形成するプロセス群にとっておそらく問題にはなりません、
うん、
それらプロセス同士は頻繁にやり取りするので相互に確立された接続を再利用するためにオープンしたまま維持しますと、うん、とはいえオープンされた TCP/IP 接続はキープアライブのトラフィックを生成することに加えて例えばファイルディスクリプターのようなリソースも多少は消費するので非常に大量のクライアントを持つシステムの場合に全てのクライアントが合意のクラスターへの永続的な接続をオープンしたままにするのは現実的ではないかもしれません。もうここで終わってしまったんじゃないかという気がしますが、まあ、一つ一つ、
はい
はい、妥協せず読んでいくとです
ね、はい、
うん、今ここで気にしているのはですね、
うん、
気にしているというか言いたいのは TCP/IP まず 3-way ハンドシェイクがあるもんで、うん、接続を新しく開くっていうのはコストが高いよねっていうのは前段で言ったわけです、うん、じゃあコストが高いときって何をどうすればいいかというともう一回開いたら開きっぱがいいよねっていう話になっていくわけ
です、うん、そうですよね、
はい、でも開きっぱって大変だよって言ってるのがこの一行です、
うんうんうん
うん、開きっぱなしにするって言っても TCP/IP 接続って、うん、そのネットワーク通信がない場合にパケット空のパケットを送り合って通信してるかをちゃんと確認するっていう仕組みがあって、うん、それをキープアライブパケットとかっていう言葉を使ったりするんです、
ね、はいはいはい、
生きてますかキープアライブということで、うん、生きてますかっていうのを確認する、うんうん、接続を維持するためのトラフィックが必要になったりするんですけど、
はい、
その話をしてます。
なるほど。
接続を維持するための本質的には、関係のないパケットを投げなきゃいけなくないですかって話を一個してるんですね、
うん、
でそれも大変だし、でファイルディスクリプタっていうのは何かっていうと接続を、維持するためにはネットワーク通信を開いた状況にする必要があるんだけれども、その通信をするために、OS レベルでファイルディスクリプタっていうそのリソースを一つ消費するんですね、
うん、
でこのファイルディスクリプタっていうのは、接続をするときはもちろん、ファイルの書き込みとか読み込みをするときにも使われるようなもので、
はい、
実は有限なんですよリソースが、
うんうんうん、
各システムに何千とか何万とかいろんな 制約はそのシステムによって違うんですけど、
はい、
まあ、そのぐらいしかないような、うん、結構貴重なリソースだったりするんです、
うんうんうん、
なので何億とか何兆とかっていうので用意できるようなものではないんですね、
うん、
ファイルディスクリプトっていうのは、はい、でこれを大量に消費してしまうことになりませんかって言ってるんですね、うんうん、ここでは要するにいろんなクライアントがいる中で、
うん、
接続を維持するっていうのはファイルディスクリプターを上限以上に消費する可能性もあって、うん、現実的ではないかもしれませんっていうのを言ったわけです。
なるほどね、
はい、はいはい、だいぶ先回りして考えてくれてますね、
うんうんうん、
はい、ちょっとややこしくなってるんで話を戻すと、うん、TCP/IP は接続の初期コストが高そうですね、うん、で初期コストが高いんであれば開きっぱなしにしておくといいですよね、うん、でも開きっぱなしにするにはキープアライブパケットとかっていうパケットを組んなきゃいけないので、うん、通信が、圧迫しそうだし、うん、そもそもずっと開き続けるってなった時にはファイルディスクリプターの上限に当たるはずなので大量のクライアントは持てなくなって現実的な回答じゃなくないですかってことを言ってる
んです、うんうんうん、
はい、でこのオーバーヘッドは多数のレプリカとさらにそれ以上の数のクライアントを含む極端にシャード分割された合意ベースのデータストアを扱うアプリケーションにとっては重要な問題になるかもしれません、はい、まあさっき言った問題っていうのはワークロードによっては壁になるよねって話をしています、うん、で一つの解決方法としては図 23.9 のように地域的なプロキシのプールを使う方法があります、
はい、
ようやく解決策を提案してくれました SRE 君が、うん、はい、プロキシを使いましょうということを言っています、
はい、
これらのプロキシは長距離をまたぐセットアップのオーバーヘッドを回避するために合意グループへの永続的な TCP/IP を保持します、
うん
うん、でこのセットアップのオーバーヘッドって何言ってるかっていうと先ほど言ったスリーウェイハンドシェイクの話をしています、
はい、
はい、でまたプロキシはシャーディングやロードバランシングの戦略のカプセル化そしてクラスターのメンバーやリーダーのディスカバリーにも適した方法ですと言っています。これ仕組み自体はこの図を見るとなんとなく分かるような気はするんですが、
うん、
分散合意をやるプロセス、
はい、
ここではクライアントという、うん、ごめんなさい、クライアントはあれですね、データを読み取るプロセスの話ですね、
うんうん、
お客さんってことですね、
はい、
合意クラスターに対してクライアントが直接接続してないんですよ、
うんうん
うんうん、合意クラスター、要するに分散システムに対しては各プロキシが、
うん、
接続をしていて、でそこがクライアントとのコネクションを持ってるっていう、
はい、
本当にプロキシっていう言葉の名の通りなんですけども、はい、やってくれてるのはその通信のまとめ役になってくれてるんですよね、うんうん、はい、何をするにも地域プロキシ群を介さないとクライアントはクラスターに接続ができない、
はい、
逆に言えばクラスターはプロキシ群とだけ接続をしていれば OK ということですよね、
うんうんうん、
なので合意クラスターが一つだけあってクライアントが大量にあった場合に接続の数が大きく問題になるんですが、うん、
はい、
地域プロキシっていうのを前段に置くことで、うん、そこをスケールアウトさせることで通信の問題を解消できるでしょうという話をしています
。なるほどね、
はい、で地域プロキシと合意クラスターは永続的にコネクションをずっと確立し続けてるんですが、
はい、
でもそれさっきの問題に達さないのっていうと、うん、プロキシー群の数はそんなに多くないので大丈夫という話ですね、うんうん
うん、なるほどね、
はい、
理解しました。
という工夫で、
はい
はい、分散合意のパフォーマンスとネットワークのレイテンシーを解消してるよっていう話が今回の 23.4.4 です、
うん、
一旦今日はここまでですかね。
はい、ありがとうございます。
うん、
地域プロキシー群とい こう地域でやるという話なんですね。まとめていくという。
あ、そうですね、
なるほどね、面白い、
うん、いや本当に問題解決とやりたいことと、
うん、
なんか整合してる感じしますよね。
そうですね、
ネットワークのその TCP/IP の問題点を指摘した上で解決、安易な解決策ではダメだからどうすればいいかっていうところでプロキシを挟んだら数の問題が解消されるので、
うん、
オーバーヘッドを減らしつつそういった現実的な回答ができるっていうことですよね。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
はい、
じゃあ今回は以上にしましょう、
はい、
次またファストパクソスというものが、
はい、
出てきます。私たちはパクソスから逃れられないのです
今度はマルチじゃなくてファストパクソスですね、
はい、早いんでしょうね。
でも考察って書いてあるぐらいなんで、何でしょう、なんか実践とかっていうわけじゃなく、こういうことがあるんだよみたいなのを示唆してくれるような内容なんでしょうね、おそらく。
そうですね、この分散合意 23.7 ではあるんですけど今 23.4 まで来てます。
はい、
あと5回ぐらいやったら終わるとは思うんですけど
結構長いなはい
はい、頑張っていきたいと思います。
はい、
はい、じゃあ本日ありがとうございました。
ありがとうございました。